アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県庁の採用を担当しております人事委員会事務局の田中茂直と申します。
はい、田中さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、本日はですね、民間企業などでの勤務経験をお持ちの方を対象とした佐賀県庁職員の中途採用についてご紹介をしたいと思います。
はい、民間企業等でのお仕事の経験を生かして佐賀県庁で一緒に働きませんかということですね。
はい、まさにその通りです。
はい、そういえばこの佐賀の小部屋でも以前ご紹介いただいたことがありましたが、佐賀県は中途採用で働かれている職員さんが多いんですよね。
そうなんです。
うん、
佐賀県庁は全行政職員のうちの中途職員割合、こちらが全国1位となっているんです。さまざまな業種から集まっていただいておりまして、
はい、
現在は約270名の方が活躍しております。
まさにね、いろんな地域であったり職種専門分野を経験した方々がこう集まっていて、その知識を生かしているということですよね。
はい、そうです。
うん、
佐賀県ではですね、佐賀県職員採用サイトと申しまして、はい、職員採用のサイトを公開しております。公務員という職種はないという採用コンセプトを掲げ、情熱とプロ意識を持って働く佐賀県職員の魅力や佐賀県庁が取り組むプロジェクトなどをご紹介しております。
うん、
また新たに今年の3月から中途採用の方に向けたコンテンツをサイト内に新設をしました。
はい、ホームページを見てみましたが、公務員という言葉ではなく、私はコミュニティデザイナーですや建築マネージャー、商社マン、農業コンサルタントなど各分野のスペシャリスト感が伝わってくるキャッチコピーがとても印象的でした。中途採用向けのコンテンツとはどういった内容が掲載されているんでしょうか。
はい、なぜ佐賀に魅力的な中途人材が集まるのかというページを設けまして、中途人材が集まるポイントであったり、実際に中途で職員となった人たちのインタビューを載せております。
うん、
トップページの中ほどにバナーを用意しておりますので、こちらをご覧ください。
はい、職員さんたちのさまざまなバックグラウンドが垣間見えるということですね。
はい、
読んでいる皆さんもすごく共感しやすいんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんホームページをチェックしてみてください。さあ田中さん、具体的に今年度の採用募集について教えていただけますか。
はい、
はい、
大きく分けて2つ試験の枠がございます。
はい、
まずは1つ目 UJI ターン枠についてご紹介します。
うん、
対象の方は佐賀県外に登記上の本店がある民間企業などでの職務経験が通算して5年以上ある方、
はい、
で令和7年4月1日時点で30歳から59歳の方が対象となっております。
うん、
職務経験で培った能力を佐賀県のために発揮していただける方を募集しております。
はい、対象となる年齢もかなり幅広いですね。
そうですね、はい、結構幅広い方にご応募いただけるんじゃないかなと思っております。
もう一つは、
はい、はい、もう一つは社会人経験枠です。
はい、
対象者は佐賀県内に本店を置く民間企業等において正規雇用労働者として勤務していない方で、令和7年4月1日時点で53歳未満の方が対象となっております。
はい、
こちらは JICA などにおけるボランティア活動であったり、地域おこし協力隊での活動経験、またスポーツの分野で顕著な成績を収めた経験など、さまざまな分野を対象に社会経験を通して培った能力を生かして佐賀県の発展に貢献いただける方を募集している枠となっております。
おお、なるほど。はい、実際にどんなお仕事をしてもらうんですか。
はい、そうですね、
はい、
UJI ターン枠は行政職、土木職、農政職の3職種、社会人経験枠は行政職と教育行政職の2職種を募集しております。行政職、土木職、農政職は主に佐賀市内にある本庁であったり、佐賀県内各地に点在をしております現地機関での勤務となっております。
はい、
また教育行政職については教育委員会事務局や学校での勤務となります。
うーん、 いや条件を聞いてね、新たな可能性が広がるという方も結構多いんじゃないかななんて思いました、うんうん、そしていろんな、ね、経験をお持ちの方が例えば社会人経験枠だとスポーツであったりとか、うん、海外経験がある方が子どもたちに与える刺激、うんうん、影響っていうのも大きいんじゃないかなと思います。
そうですね、
具体例などがあったら教えていただけますか。
はい、
はい、
では実際に現在働かれている中途の方を参考にお話をいたします。
はい、お願いします。はい、
例えば金融機関で為替のリスク分析を行っていたような方がマクロやエクセルのスキルを生かして福祉系の部署でコロナ感染状況の分析を行って県民の方々の行動指針を作成したり、また病院への情報提供などを行っていらっしゃいました。
はいはい、
また別の方で申しますと、もともと造船会社の営業として海外を飛び回っていた方が佐賀の流通や観光、文化交流などさまざまな分野において佐賀の情報を海外に向けて発信したり、また佐賀と海外をつなぐ仕事に取り組んでいらっしゃいます。
面白いですね。またちょっとこう違うフィールドで活躍できるっていうチャンスがあるんだなということが分かりました。
そうですね、
はい、その経験を生かしてね、新たなチャレンジしてみたいなという方もいらっしゃると思います。それでは採用試験についても教えてください。
はい、 UJI ターン枠の行政職と社会人経験枠はこちらともに学力試験は不要となっております。一次試験は書類選考のみとなっておりまして、二次試験で面接が1回、そして三次試験で面接が1回と論文試験がございます。
はい、
また UJI ターン枠の土木職と農政職、こちらは一次試験に筆記の専門試験がありまして、二次試験と三次試験で面接が1回ずつとなっております。
はい、ありがとうございます。では採用の申し込み方法も教えてください。
はい、募集開始は来月7月からを予定しております。お申し込みはインターネットのみの受付です。検索エンジンで佐賀県職員採用サイトであったり、佐賀県採用と検索をされてください。佐賀県庁のホームページ内にある電子申請システムから案内に沿ってお申し込みを行っていただきます。詳しいスケジュールであったり試験内容であったりは佐賀県職員サイトでご確認ください。
はい、ありがとうございます。お申し込み詳細は佐賀県庁のホームページ、佐賀県職員採用サイトをご覧ください。実際に佐賀県庁で活躍している職員の皆さんのお仕事の様子も覗けますよ。これからもしかしたらね、はい、こういう方々と一緒に働くかもしれませんからね。
そうですね、
ワ
クワクします。
ワクワクしますね、はい、どんな方がいらっしゃるんだろう。佐賀の小部屋の番組ブログ、 SNS にもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。ちなみに田中さん、
はい、
実際に中途で入ってからの職員の方々の声というのは届いていますか。
はい、聞いております。仕事だけではなくって、暮らしの面でもかなり大きな変化があったと聞いております。例えば通勤時間が短くなったことで、プライベート時間が確保されたことや、また都市圏に比べて土地が比較的安いので夢のマイホームを建て、週末は庭でバーベキューなどを楽しんでいる人もいると聞いております。
いいですね。
はい、
はい、
また佐賀県庁は福利厚生が充実しているだけでなく、実際に利用しやすい組織風土があるので、趣味のスポーツ観戦や出産育児の際などに活用され、公私ともに充実した過ごし方をされている方が多い印象です。もちろんプライベートだけではなくて、新しいチャレンジを歓迎する風土であったり、職場に活気が満ちているので仕事に対する意欲が上がったというふうな、そういった声も聞いております。
素晴らしい。
はい、冒頭でも述べました通り、佐賀県庁は中途入庁者が多く、そんな方々を受け入れる風土がすでにございますので、転職の方々も安心して働いていただける環境が整っているのではないかなと思っております。
はい、お仕事ね、いろんなこうところで皆さん活躍されていると思うんですけれども、人生の中でやはり大きな割合を占めるものじゃないですか、
はい、
ね、自分がこうチャレンジできること、そしてそういった充実したこうお仕事ライフを送ることで、皆さん結構プライベートもね、
そうですね、
やっぱりね充実していいバランスが取れるんだなっていうことが伝わってきました、
はい、
それでは最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、ここで最後にイベントのご案内をさせてください。7月6日土曜日18時から佐賀暮らしセミナー、〇〇業界から公務員に転身した話 と題しまして、実際に中途で働く職員の話を聞くことができるセミナーを開催いたします。なぜ佐賀県庁を選んだのか、公務員への転職って実際どうなのかなど、ざくばらんに話を聞くことができます。また佐賀県庁の福利厚生など働き方の部分についてもご説明をいたします。会場は東京都内となっているんですけれども、オンラインでも配信をいたしますので、現在お聞きのリスナーの皆様もぜひお申し込みください。詳細であったりお申し込みについては佐賀県職員採用サイトよりお願いいたします。
はい、田中さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。